こんばんは。今餃子を焼きながらちょっと最近思うことを言ってみたいと思うんですけど、皆さんね、この世界が一旦終了して、そして次に新しい世界が始まるというのがキリスト教の世界観なんですけれども、それをまあいわゆる千年王国とかメシア的王国とかね言ったりするんですけどもね、はい、これをそんなものはないと言ってる、キリスト教の方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ私はそれを信じてるんですけれども、この世界が終わった次に来る世界っていうのをね、それは舞台はどこかっていうと、この地上なんですよ。一旦私たちは死んで天国に行きます。クリスチャンはね天国に行くんですけれども、そして新しい体をいただくんですね、神様にね。新しい体をいただいて、そしてこの地上に帰ってきます。だからまたこの地上で、ま、全然違いますよ。もうイエス様がもう悪魔に勝利して、そしてスタートする。今この私たちが住んでる世界っていうのは、この世の神っていうのは何かっていうとサタンなんですよ。悪魔が支配してるね。これはそのことはちょっと今日はあまりこう 長くなるとは言いませんけれども、それがね、その千年王国っていうのは、まあ、完全にじゃないんだけども、その悪魔っていうのはアブソスっていうところにちょっと捉えられてるわけでね、千年間捉えられてるわけですよ。でその千年間終わった後にまた悪魔っていうのは出てくるんだけどね、そういう話が聖書には書いてある、そういう予言が書いてある。だから私はきっとそのようになると思うんですけれども、その千年王国ってどんな世界なんやろなっていうふうに時々想像するんですけれども、まあもちろん私たちはこの新しい体をいただいてますから、結婚もしないし子供を持つこともないわけですね。死なないからね、病気もしないし、そしていつまでも若い、多分若いですよ。一番元気だった頃の体になるんじゃないかな。みんな生き生きと疲れないね、素晴らしいじゃないですか。それでね、私最近渡瀬製造さんの絵が気になってね、でカレンダーを飾ってるんですけれども、渡瀬製造さんのイラストって皆さんほら絶対見たことあると思うんだけど、まあ、私の世代とかは若い時にそうね、80年代のなんかこうレコードジャケットみたいなこうイメージかな。車が走ってて、うん、車に乗ってその若い何カップルがちょっとなんていうかな、リッチな感じのね。私このイメージがね、千年王国のイメージなんだよね怒られるかな。なんかね、私こう待ち受けのね、スマホの待ち受けの画面にちょっと渡瀬製造さんのそのイラストをねちょっと入れてるんですけれども、それは、まあ、ちょっと著作権があるからここに載せるわけにはいかないんですけどね、渡瀬製造さんで検索していただけるとたくさんそういう素敵なイラストが出てくると思うんですけれども、もちろん渡瀬さんは多分ですけどクリスチャンじゃないと思うんだけどね。それがさ、なんていうの、その男性と女性はきっと恋人同士なんだろうけども、なんていうかな、現実世界ではさ、やっぱ恋人っていうのはいろいろほらドロドロした部分もあるわけじゃない、人間だからさ。だけどなんていうの、そういうものじゃなくて、なんかむしろこのなんていうかな、友愛に近い感じのなんかこう本当に爽やかな、ありえないけどね、現実社会ではこの世界ではありえないけども、そういうこうピュアで なんかこう素敵じゃないですか、そういう世界観っていうのはね。で、私のその待ち受けになってるのっていうのは、赤いオープンカーに、ワンコと男性と女性が乗って、でこっちをこう振り返ってる。そして、道の先の方には海が見えるのかな。まっすぐなこのなんていうかな、麦畑かなか知らないけど、その、真ん中にこう道がパーッとあって、そしてその海に向かってるような、なんかそういう絵なんですよ。もうさ、色彩感覚、色彩のこの明るさもそうだし、なんかこれって本当にもう楽園だよなっていうふうに思って、きっと私なんかこんな感じなんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってる。素敵だよね。もう本当に私一人でも多くの方がこのね、朽ちない体を持って新しい世界でね、永遠に生きる人になってほしいなっていうふうに思ってるんですよ。それをね、私伝えるために毎回同じことばっかり言ってるんだけどさ、でもほんとさ、素敵じゃん。なんかもう楽しいじゃん。なんかまあもちろんね、クリスチャンはそのおそらくいろいろなんかまたね、ただただ遊びほうけるんじゃなくて、多分ね、あの仕事を与えられると思うんですけども、まあ、でもきっとたまには遊んでいいと思うんだよねって勝手に想像してるけど、仕事を神様にお使いしなきゃいけないから、ね、たくさん多くの仕事があると与えられると私は思うんだけども、でもね、なんかね、あの皆さんもちょっとネットで調べてみて、渡瀬製造さんのこの四季折々のイラストをね、ほんと素敵だから。で、この千年王国が終わったら、また次の世界があるわけですよ。この新天新地っていうのが始まるのね。だから、もうね、私たちは、この、まあ、せいぜいさ、80年か100年、長い人でも100年ぐらいのこの人生の中、たった一つのこの人生、この地上生涯、この中でイエス様を信じるかどうかっていうのを選ばなきゃいけないわけですよ。長くても80年か100年ぐらいのこの人生なんだけど、この短いね、このにもう本当に、なんていう、これからもう何億年、なん、もうずっともうフォーエバーの中でこう私たちはこう本当はね、生きていかなきゃいけない、中で魂は死なないからね。それをさ、地獄で暮らすか天国で暮らすか全然違うじゃん。このもう本当にこの長い長い長い未来のがあるのに、この100年程度のこの本当に吐息ふっとしたこうはっていうぐらいのこの儚いこの100年ぐらいのね、こだわりで、うちは先祖代々仏教だからとかね、もうなんかそもそも神様信じないからとかいう、そういうこうわずかなこのなんていうかな、この時間のこだわりで捉えられているのは本当もったいないんだよね。もう本当決断してほしいと思ってます。で、神様はもちろん信じてほしいと思ってる。みんなこう連れて行きたいと思ってるよ。だけどやっぱ人間には、神様が与えてくださったこれ最大の賜物なんだけど、全ての人は要するに選択する自由があるわけですよ。ロボットじゃないんですね。自分で選ぶことができるということを、そういう特権が与えられてるんです、全ての人には。だからね、選ばなきゃいけないのよね。だけど多くの人がこの福音、イエス・キリストがどういうお方かっていうことを聞いてもね、そしてそれがさ、それを信じたら永遠の 命が与えられるっていうことを聞いてもはっと思うわけよ。何ってバカじゃないのって思うわけよ。だけどさ、まあ私たちクリスチャンはそのイエス様にね、それをお前の言葉で伝えろっていうことを命令されてるわけですよ。だからもうひたすら伝えるのが今の私たちのこの地上での仕事なんですけどね。だけど、その人が選ぶのはその人の、その人のなんていうかな、選択権があるわけだし、そしてその人の心を開くかどうかっていうのはやっぱ神様にしかできないんだよね。できないんだよ。私たちがね、無理くりすることはできない。だからね、本当素晴らしい世界に一緒に行きたいよね。もう一回福音言っときます。イエス様はどういうお方かっていうことをね、それが大事なんですよ。イエス様はね、十字架につけられたあのイエス様。あれは、そのユダの裏切りにあって、ね、ユダヤ人たちの陰謀にあって、ローマの刑罰に、刑罰の最も残酷な十字架っていうもので、死なれたというふうに多くの方は思ってると思うんだけども、あれはもう決められたことだったのね。イエス・キリストはね、なんと私たちの罪の身代わりになって死んでくださったんですよ。私たち一人としてそのままでは天国に行ける人は誰一人いないんですね。原罪っていうのがあるし、その原罪のせいでそのなんていうかな、この病気もするし、そしてやっぱなんていうの、どんな人でもやっぱりそういうこう罪を犯してしまうわけですよ。どんな人でも悪口を言ったことないとか言う人はいないと思うし、心の中でクソって思ったことないっていう人も多分いないと思うしね、思ったことないっていう人もいるかもしれないけどね。でもやっぱり何かしらやっちゃうのよ、人間っていうのはね。そういうもう、世界がこの罪が入ったことによって歪んでしまったからね、病気にもなるし死にもする。だからその罪の身代わりになって死んでくださったわけですね、私たち一人一人の。そういうイエス様がどういうお方かっていうことをこう信じることですよ。まずイエス様は私たちの罪の身代わりになって十字架について死んでくださいました。そして墓に葬られたんですね。お墓に葬られたの、死んじゃったから。だけど3日目になんとよみがえられました。そして今どこにおられるかっていうと、もう天に変えられてます。はい、そういうお方です。で、このお方を自分の救い主として信じる信仰によって、私たちはその信じた瞬間に私たちの心の中にね、聖霊様という神様が住んでくださるんですね。三位一体の第三位格の神様、聖霊様が住んでくださいます。はい、これを信じますか？信じる人、私信じますって、どうぞ言ってくださいよ。ね、そうね、このどんな世界なんだろうなっていうふうに思った場合にね、まあ、その人それぞれいろいろこう想像するところあると思うんですけど、その千年王国でどんなのかなっていうのね、まあ、その聖書には書いてあるけれども、実際そのなんていうかな、カラーでこう思い浮かぶっていうのって難しいよね。そのなんか風景の中に、このなんかこう自分にとってのね、やっぱその楽園っていうのかな、そういうのがやっぱり、皆さんあると思うんですけどね、なんかね、ほら宙を使うようなものじゃないですか、その見たことないものを信じるっていうのはね。だから難しいなと思うんだけども、まあこれがね正しいことかどうか分かりませんけど、まあ、一つのなんていうかな、イマジネーションの手助けになるかなと思って、この、ちょっと渡瀬製造さんのカレンダーを見ながらね、ふっと思ったんですよ。今のね絵はね、イチョウ並木のところで、女性がコントラバスかな、大きな楽器持って、立ってるんですよね。そこになんか男性が青い車に乗って、オープンカーだよね、またね、オープンカーっていうのがいいよね。でこう、通りかかったみたいな、そういう、こう絵なんですけれども、はい、
ね、この世界は確かにもう今サタンの支配下にあるけれども、でも元々世界を作られた方っていうのは神様ですね。歪んでしまったけど、歪んでもなおこの美しいこの世界ですよ。だからこの歪みがなくなった時のこの世界っていったらどんなに素晴らしいことでしょう。動物とも、動物はね、その凶暴性を、もう凶暴性が なくなって、私たちはね本当にもう心から、あ、ライオンとかクマとかともね、ヘビとかとも、もう怖がらないで赤ちゃんだって一緒に遊ぶことができるような世界ですよ。それは聖書に書いてある。素晴らしいでしょ。動物好きな人最高ですよ。でも、ね、今でもね、この世界でもこの YouTube っていうものがあるからね、この動物がね人間に助けを求めてるところとか、その動物を助けてるっていう人間の姿っていうのはね、この映像に捉えられてて、世界中のがこう見ることができて、私はそれを見るたびに、ああ、もうこれはね、もう千年王国のこのなんていうかな、予兆っていうか、少しだけね、こう神様はこう垣間見せてくれてるのかなっていうふうに思うんですよ、個人的にはね。うん、だからね、本当に本当に心からおすすめしますね。はい、もしよろしければ今からお祈りしますので、今お祈りする環境にある方いらっしゃいましたら、一緒に私とお祈りしませんか。信じるっていうふうにこう決断された方はね、お祈りしますね。はい、天の父なる神様、私は今まで自分勝手に自分の判断で、自分中心に、人生を歩んでいました。本当にそのことを悔い改めます。あなたに向き直ります。神様、私はイエス・キリストが私の罪の身代わりになって死に、墓に葬られて3日目によみがえり、今も生きてくださって私たちと共にいてくださるということを信じます。神様、どうぞ私が今まで歩んできたの人生、自分勝手な人生をお許しください。私も聖霊様で満たしてください。信じます。この祈りを尊い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。はい、この、一緒に祈ってくださった方ありがとうございます。もうこのね、祈りをされた方、あなたはクリスチャンですよ。もうあなたの信仰がこれからどんどんどんどんね、御言葉を学ぶことによって、御言葉を心に蓄えることによって信仰が深まりますよ。お祈り申し上げます。はい、長くなりましたけれども、ありがとうございました。